今日恵みをいただく御言葉はエステル記の6章です。その夜、王は眠れなかったので記録の書年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。その中に入り口を守っていた王の二人の宦官ビクタナとテレシュがアハシュエロス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれてあるのが見つかった。そこで王は尋ねた。このために栄誉とか昇進とか何かモルデカイにしたか。王に仕える若い者たちは答えた。彼には何もしていません。王は言った。庭にいるのは誰か。ちょうどハマンがモルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと王宮の外庭に入ってきたところであった。王に仕える若い者たちは彼に言った。今庭に立っているのはハマンです。王は言った。ここに通せ。アーメン。一言お祈りいたします。愛する私たちの王イエス様、今年私たちはあなたをお迎えするために、またあなたに喜ばれるために宴会を設けたいと願っております。あなたのために食事を整え、ご馳走を用意し、宴会を用意する生徒にはどのように報いてくださるのか、今日もこのエステル記から学ばせてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳、それぞれの体調、それぞれの霊性、一人一人の趣を主よ、あなたが今清め整えて、イエス様あなたが支配してください。これからの一切イエス様あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今年に入ってからこのエステル記から特に王のために宴会を設けなさいということで特にここ最近示されておりますので、このエステル記から学んでおります。私たちの王はイエス様ですね。このエステル記においては王はこのアハシュエロス王というメドペルシアの王なんですけども、エステルがなぜ王妃になることができたか、それは王の喜びとなることを彼女自身が一心に求めたからです。そして彼女自身が王妃とされて、そして彼女自身がこのイスラエルの危機、ね、このここに出てくるハマン、ハマンがユダヤ人を滅亡させるその、企てを設けたんですけども、でも神様がエステルを用意して、そしてモルデカイを用意して、そのイスラエルの滅亡の危機を救うどころか、イスラエルを前よりもはるかに高く、ね、国々の中で優れた民族として立てるために、このエステルやハマン、そしてこのアハシュエロス王も用いられたんですけども、そのために私たち自身も本当に王族の祭司として、聖なる国民として、またキリストの花嫁として、ね、王なるキリストをお迎えするに本当にふさわしく整える、これが本当に私たちに今必要なことです。キリストの花嫁として私たちはアイデンティティをしっかりと確立するべきです。皆さん一人一人それぞれ何かしらのプライドを持って生きていると思うんですけども、自分はこれこれの仕事を持っている、自分は何々会社の何々の役職についている、自分はこの地域においてこういう地位を得ている、まあ、いろいろなプライドはあるんですが、本当にキリスト者にとって必要なプライドというのはキリストの花嫁であること、 神の民であること、聖なる国民であること、祭司であること、それが私たちにとってのプライドであるべきです。そのように、ね、エステルが王の前に出るときに王妃の衣装を身にまとって身を飾って出たように、私たちもキリストの御前に出るときは本当にキリストのそういうアイデンティティを身に帯びて御前に出るべきです。そして宴会にはご馳走がつきものですから、キリストの喜ばれるご馳走ですね。それは何か、今年最初の礼拝において見ました通り、イエス様の喜ばれるご馳走はあのヨハネの4章に書いてある通り、神様の父なる神様の御心を行うこと、その御旨を成し遂げることがイエス様の喜ばれるご馳走です。ですから私たちはしっかりと御旨をまず知る必要がありますね。何が御心なのか、何が御心かは聖書を見れば、全部聖書はもう神様の御心そのものですから、ね、実家に例えば、ね、父母を敬いなさい、盗んではならない、嘘をついてはならない、ね、そんなことをしっかりと守って、ね、それで聖書の書いてあることを尊んで歩むならば、本当にイエス様の喜ばれるご馳走を用意することになります。でこのようにしてですね、まあ、エステルのように王のための宴会を設ける、まあ、ちなみに王の宴会を設けることはね、この5章の初めから記されているんですけども、そのように王の喜ばれる宴会を設ける生徒にはどのような報いがあるのか、先週も見ました。今回もまた見ていきたいと思います。でこのエステルはですね、このユダヤ人殺害のこの企て、ハマンがその企てを立てたんですけども、そのハマンの企てからユダヤ人を救うために、王のために、王の前に命を懸けて進み出るんですけども、ところがエステルは不思議なことにですね、いきなりその願い事を申し述べることをしないで王の宴会を設ける。ですからその宴会にどうぞ王様参加してください、そのようにお願い しまして、一日願い事を申し述べることを引き延ばしたんですね。本当に不思議です。もしかしたら、ね、ちょっと整えられていなかったのかもしれないですね、彼女自身、あるいは王様がこのあのハマンがベラベラと全然関係ないことで盛り上がって、でそれでなかなかその言うタイミングを逃してしまったのかもしれません。まあ、とにかくエステルは願い事を申し上げるタイミングを一日ずらしました。でもそれを一日ずらしたことによってですね、本当に不思議なことにその夜非常に重要なイベントが2つ起こるんです。そのうちの1つが前回見ました通り、あのハマンとモルデガイが再び出会ってですね、でモルデガイが、ハマンのことを全然恐れてもいない、でそれで敬礼もしない、でそれについてハマンがもうハマン本当にいろんな面において祝福されているにもかかわらず、このモルテガイたった一人の人物が存在するがゆえに、もう王様から用いられていることとか、また子供がたくさんいることとか、お金持ちになったこと、ね、それは全部がもう色あせて見える、ね、もうモルテガイもう殺すべし、その殺意が燃え上がったこと、それが、ね、一つ目の重要な出来事です。でそれでハマンはモルテガイを吊るし上げるために22メートルの柱を用意させて、でその上にモルテガイを吊るし上げる、処刑してやれ、そのことを、そのアイデアが浮かびましたので、それを王様にですね申し上げて上奏しに行こうとするんですね。まずそれが前回学びました、その一つ目の重要なイベントでしたけれども、一見するとモルデガイが、ね、危機に陥っております。ユダヤ民族が危機に陥ってハマンがますます栄えそうな勢いです。でも神様の重要な布石のうちの一つなんですね。でそれでもう一つの重要なイベントというのがこの6章、今日お読みしますところ、ここですね、そのもう一つのイベントというのは、王様がその晩なぜか眠れなかったんです。なかなか寝つけないで、でそれで昔の年代記、このアハシュエロス王の代に起きた、記録を持ってこさせてそれを読み上げさせるというのがそのもう一つ目の、 重要な出来事です。で、王様が眠れずにその年代記を読み上げさせていったところ、モルデカイがかつて成した功績が記されているのをアハシュエロス王はその年代記を読んでいるので聞いて思い出しました。あ、そういえばそういうことがあったな。あの王の門のところに座っているモルデカイ、彼その時何か栄誉とか昇進とか与えただろうか、聞くんですけども、でも、この若者たちは彼には何も昇進とか栄誉とかが与えられておりません、言うんですね。モルデカイ確かにそのことをしました。王のために、王の命が危ないということで本当に、これは緊急を要するということで王に知らせたんですけども、でもその時何の報いもなかったんですね。すぐに何か良いことがしたのに報いられないということ、これ私たちの人生の中でよくあります。そしてせっかく、ね、こういうことをしたのにその時報いがない、栄誉が全く与えられていない、また支払ったそれに見合うべきものが与えられていない、そういうことよくあります。でその時、人は何かとですね、なんかそれを災いとして受け止めたりするんですけども、でも神様はしっかりと見ているんですね。実はそのモルデカイがそのことを発見したのもその時報いが与えられていなかったことさえ神様のその重要な布石の実は一つだったんです。主のなさることは時にかなって美しいと伝道者に書いてありますね。本当に美しいんです。なんでこのタイミングで あの時これが報いられていなかったのは実はこの次このことがあるためなんだと、本当に私たちは、ね、神様と共に歩んでいたらそういうことをしきりにあるんですね。神様のなさることを時にかなって美しいんです。でしかも、ね、この、こと、この晩この夜王が眠れなかった、でそれで年代記の書を読み直した、それが なければ、ね、このことは本当にその時のために取っておかれたんですね、神様によって。で王様がこのモルデカイに何かしたか聞いたんですか、でも何もしていない、自分の命を救ってくれた、あの時もしこのビクターとまたテレシュというあの宦官が本当に自分のすぐそばにいた、自分の部屋の門を守っているものだった、殺そうと思えばいつでも自分は殺されていた、それを救ってくれたモルデカイ、彼にまだ何もしていないとするならば、一体、ね、このずっと報われていなかった期間、本当に長い間報われていなかった悪いことをした、一体どのようにして彼に栄誉を与えようか、それを思い巡らしていたところで、ちょうどそのタイミングでハマンが入ってきます。ハマンは何のために王様の前にこんな夜中に、進めていようとしたか、モルデカイを吊るし上げて殺そうとする、そのことを申し上げようと、ね、いいアイデアが浮かんだ、22メートルという大げさに吊るし上げてやれっていう、それを見たらもう心がスカッとするだろうな、それを早速王様に申し上げようとしてこのタイミングで入ってきたんですけども、で王様は、あちょうどいい、ハマンいつも相談役としてちょうどいいことを言ってくれるからハマンに相談しようということで、このハマン、何のためにこの王の庭に入ってきたかそれは分からないけど、でもとにかくなハマン話があると、それでハマンはんちょっと言いたいことはこっちにはあるんだけども、でも王様が言うには、まあ、ちょっと王様の願い事をまず聞いてからにしようなということで、何でしょう、ハマンが、何でしょうかっていうんですね、まあ、そのことがこの6節以降に記されております。エステルの6章6節以降、ハマンが入ってきたので王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。その時ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰があろう。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、 王が着ておられた王服を持ってこさせ、また王の乗られた馬をその頭に王冠をつけて引いてこさせてください。その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町の広場に導かせ、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてください。ハマン、王の衣装、王服を着たかったんですね。王の馬に乗りたかったんですね。で、王が栄誉を与えてと思われるこの私には、王服を着て馬を乗って、その頭に冠をかぶせて、でそれで人々に、触れさせよう、そういう思いでもってハマンは行ったんですね。ところがあいにくそうではないんですね。10節と11節を読みします。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことを一つも違えてはならない。それでハマンは王服と馬を取ってきて、モルデカイに着せ、彼を馬に乗せて町の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。アメン。もうこのハマン、モルデカイを殺したくて殺したくて、モルデカイ一人の存在のためにもう頭に炭火が積まれてある状態だったんですけども、カッカカッカして、でも栄誉を与えられているのはあいにくハマンではなくモルデカイの方だったんですね。主はですね、報いてくださるお方です。ちょうど良い時に、モルデカイはかつて報いられておりませんでした。それどころかこのハマンが、このモルデカイがハマンに対して敬礼しなかった、お辞儀しなかった、ハマンの前に起立しなかった、たったそれだけの理由でこのモルデカイを殺したい、いや、殺すだけでは気が済まない、モルデカイの民族ユダヤ人、じゃあユダヤ人全員を殺してやれということで、そういう陰謀を立てたハマン、もう本当に、そんな閣下しやすい、怒りやすいこのハマンが、ハマン自身のその手でモルデカイのに往復を着させ、モルデカイに、馬に乗らせて冠をその馬にかぶらせて、でそれで触れさせる、もう本当にハマンどれほど悔しかったことでしょうね。主はですね、主のために、主を愛するその民のためにこのように栄誉を与えてくださいます。それも敵の手によって、敵は栄えております、敵は積み立てます。その富とか栄誉を敵は積み立てて、貧しい人、弱い人は一切ですね、その引き上げられることはない。そういう悪人が栄えている様を私たちは見ますけれども、でも主はですね、その敵の積み立てを主の民のために、本当に主は用意してくださっているんですね。主の民の敵、悪魔サタンは皆さんを訴えます。皆さんのその罪、それをこんなちっこい罪を、つまんで、それを大ピラにして、そして、罪定めして木に吊るして殺したい、訴えたい、そう悪魔サタンは思うんですけども、でもあいにく主は、主に助けを求めてくる民のために助けてくださるんです。そしてむしろ悪魔サタンの方を主は訴えられるんです。そして敵の前で主は宴会を設けてくださるんです。詩編23篇、主は私の羊飼いのところ、そこに主は私たちの敵の面前で食事を整えてくださる、敵の前で宴を設けてくださると古い訳では書いてありますね。宴会を敵の面前で設けてくださり、敵の面前で頭に油を注いでくださるんです。引き上げてくださるんです。このモルデカイ、 確かに貶められておりました、低くされておりました、報われておりませんでしたが、でも敵の面前でちょうど良い時に報いてくださり、栄誉を与えてくださるんです。王服を着させ、王冠をかぶらせ、王の乗る馬に乗らせてくださるんです、ね、もはやこのハマン、モルデガイを木に吊るして殺してしまいたいというその願い事を王様に申し上げることはできなくなってしまいました。同じように悪魔サタンも、ね、主により頼む皆さんにを訴えることもはやできなくなって、むしろ皆さんを主は引き上げてくださるんです。イザヤ書の61章にですね、イエス様がどんなに素晴らしいことを、ね、主により頼んでくる人にどんな素晴らしいことをしてくださるかが記されております。イザヤの61章を、1節からお読みしていきます。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アーメン。これイエス様が街道で朗読して、まさしくこの言葉が今成就したと、イエス様ご自身が油注がれたものとして貧しい人に福音、良い知らせを告げ知らせ、傷ついた者を癒し、トラブル人を解放し、囚人には釈放を告げ知らせる、そして主の恵みの年、また神の復讐の日を告げ知らされるんです。すべて悲しむ者の慰め、灰の代わりに頭の飾りをつけさせてくださる、悲しみの代わりに喜びの油を注いでくださる、憂いの心の代わりに賛美の街灯をまとわせてくださる。まさしくモルデガイはそうでした。本当に断食と祈りと、また灰をかぶって悔い改めて、イスラエルの救いのために断食祈りを布告して、みんなで断食してイスラエルの救いのために祈っていたモルデガイに慰めが与えられました。冠がかぶせられました。王の服がまとわされました。そして王の乗る馬に乗るという栄誉が与えられました。4節以降、彼らは昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、いよいよの荒れ跡を一新する。ね、この通りモルデガイはこの後ですね、イスラエルを復興するために王の印鑑が与えられて、それを用いてイスラエルを復興していきます。
アー
メン。5節、他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、外国人があなた方の農夫となり、ブドウ作りとなる。アーメン。外国人たちはイスラエル民族、ユダヤ民族に仕えるようになっていくんです。モルデガイを通して。そしてエステル記の後半見ると分かるんですが、ユダヤ人を全国民は恐れるんですね。そしてユダヤ人が高く上げられていくんです。その役割をモルデガイがなすようになっていきます。6節、しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、我々の神に仕える者と呼ばれる。あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける。人々は侮辱に変えて、その分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。アーメン。本当にユダヤ民族は主の祭司の国と、もともと呼ばれるべき民族です。アブラハムの子孫、アブラハムは、あなたは国々に対して祭司の国民となる。本当にイスラエル民族は神と人との間に立つ祭司として建てられております。 そして神さんに生贄を捧げる務めを任じられております。祭司は、ね、生贄を捧げ、神と人との間に立って取りなし祈る務めが、ね、祭司の務めですけども、皆さんはそうですね、イエス・キリストにあって祭司とされました。そして皆さんは職場において、まあ、あるいは家において神と人との間に立って、皆さんのお父さんお母さんや息子娘のために取りなし祈り、職場の幸いのために取りなし祈って、クリスチャンであればそうですね、皆さん祭司です。そして祭司であるからには、この6節の後半にある通り、国々の力を食い尽くし、その富を誇るとある通り、祭司はその分け前に預かることができるんです。そして7節にある通り、恥を受けて侮辱を受けている人には2倍のものを受けるんです。モルテカイはそれまで、ね、報いを受けておりませんでしたが、それに恥も受けておりました。でもそれに代えて2倍の栄誉が与えられました。まあ、これから読み進めていけば与えられることは分かるんですけども、なぜなら主はですね、正当な裁きをされるお方だからです。8節、誠に私は公義を愛する主だ、私は不法な略奪を憎む、私は誠実を尽くして彼らに報い、常しえの契約を彼らと結ぶ。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。アメン。主は公義を愛される主です。ということは、不義を主は憎まれます。不法な略奪を憎むと書いてあります、ね、今この日本の国、あるいは、会社や家庭やいろいろな場面によって不法な略奪がまかり通っているところ、主はそれを憎まれます。その不法な略奪を憎み、主の民がいつまでも、ね、略奪を受けて、また虐げられていることを主はそれを許されません。主は公義を愛する主だから、だから、ね、本当に主に信頼して歩む人には主は報いてくださり、そして主を恐れ敬う民は、ね、本当に 世の中の人々が彼らを見るに、一体なんていう祝福された人々だろうか、本当に神様っているんだな、人々は思うようになっていくんです。実際このモルデガイを通して、またユダヤ民族を通して、このペルシア王国の人々は誠に神がおられるということを見ました。そして、ね、このモルデガイ、王服が着せられ、また冠が与えられ、栄誉が与えられました。まさしく敵の面前で主は宴会を設けてくださるんです。私たちの側が主の前に宴会を設けるならば、主はこのように豊かに報いてくださるんですね。モルデガイは、ね、なんでこのモルデガイにこの栄誉が与えられたか、やはり彼が一番神の民としてのプライドを持っていたからですね。彼はハマンに決して頭を下げませんでした。ハマンは、アガグ人と記されておりますので、ですから、主の御前に滅ぼされるべきアマルクの子孫であったと思われます。そしてハマン、ね、このような、本当にひん曲がった、ねじ曲がった性格ですね。そのハマンに決して、服さない、その神の民としてのプライドを持つ人には、主は豊かに報いて、そして栄誉を与えてくださるんです。本当に私たちもいつも神の民としてのプライドを持って、善を持って悪に打ち勝つ、そのたしなみをいつも身につけていたいものですね。モルデガイがこのような栄誉が与えられて、ハマンは本当に悔しがりました。どれほど悔しがったか、エステル記の6章に戻りまして、12節以降に記されております。エステル記6章12節から、それからモルデカイは王の門に戻ったか、ハマンは嘆いて頭を覆い急いで家に帰った。そしてハマンは 自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシュと全ての友人たちに話した。すると彼の知恵ある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに負けかけておいでですが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに、王の宦官たちがやってきて、ハマンを急がせ、エステルの設けた宴会に連れて行った。アメン。王のために宴会を用意していたエステルの、本当にそのエステルが用意した宴会、それは敵は恥を被ったまま、そして神を恐れる民は栄誉を受けた形で、その宴会に両者が相まみえるんですね。まあ、それについてはまた7章の、まあ、お楽しみなんですけども、ハマンはこの時本当に悔しがりました。そして王のハマンのこの友人たち、また妻ゼレシュは言うんですね。で、特に彼の知恵ある者たちは言うんです。もしモルデガイがユダヤ人の一人なら、もうハマン、あなたには勝ち目はないですよ、言うんですね。なぜモルデガイがユダヤ人であったならもう勝てないんでしょうか。ユダヤ人、神の民です。ユダヤ人は神様がバックについておられるんですね。モルデガイは本当に神様の御前に忠実に仕えている人で、この世の中で一体何が力があるのか、一体どういう人が最も強く、どんな金持ちでもどんな栄誉がある人でも勝てないのか、それユダヤ人のように神様を恐れ敬う人は、世の中の人は勝てないんです。特に神様を恐れ敬って忠実に神様にもう助けを求めている人、これ強いですよ。それがいかにですね、身寄りのない孤児ややもめであったとしても、神様を恐れ敬う孤児ややもめを神様はしっかりと守ってくださるからです。この地上で最も強くて安定している人、それは人々は権力者だとかお金持ちだとか、ね、そういう人に言い寄ろうとするんですけども、でも彼らよりもっと強い立場にある人とは、神様を恐れ敬う孤児ややもめの方がもっと彼らより安定しているんですね。なぜなら彼らは身寄りがもう本当になく、神様しか頼りどころがないから、ひっきりなしに神様助けてください、神様今この子を助けてください、神様あの借金取り何とかしてくださいみたいな感じで、本当に神様しかですね、恐れあの頼りどころがないから、昼も夜も死を呼び求めている人こそ強いんです。モルデガイとその民、イスラエルの民、エステルもそうです。本当に神様しか寄り所がなく、主よ、もうあのハマンという人間によってイスラエル民族が滅ぼされそうです、神様ただあなたを頼りとします、助けてください、その祈りの輪が本当に湧き起こったから。だからユダヤ人、ね、もしモルデカイがユダヤ人ならもうあなたには勝ち目ないよっていう、ね、知恵ある人たちは言うんですね。知恵ある人たち、この世の中でユダヤ人、本当に成功しておりますね。成功哲学の本が、ね、下の書店で並んでるんですけども、でも成功哲学は何を元にしているか、ユダヤ人の知恵を元にしているんですね。じゃあユダヤ人の知恵は何か、これです、聖書ですね。旧約聖書がユダヤ人の知恵です。旧約聖書のある通り、隣人を、自分のように愛すること、もう本当に貧しい人に与えること、孤児ややもめを助けること、そうしたら神様は祝福する、それがもう成功哲学のもとですよっていうのが成功哲学なんですね。ですから本当に日夜神様を呼び求めて神様に助けを求めている人、これ誰よりも強いんですね。バックに偉大なお方がおられるからです。神様を恐れ敬う孤児ややもめの方が実はどんなヤクザよりも怖いんですよ。 ヤクザのバッグに怖い組長がついてる、ね、俺のバッグに誰がいるかお前知ってるかよくヤクザ言うんですけども、でも皆さんのバッグには何がついてますか？
イエス
様がついてます。イエス様がついてるんですよ。ですから皆さんどうか神の民としてのプライドを持ってください。モルデガンはしっかりと持っていたからこのように報いられました。ある時は報いられていなかったような期間が長くあったかもしれません。でも神様はちょうど良い時に報いてくださるんです。そして本当に悩みの時においても神様を捨てることなく神様だけを信頼して歩みました。このユダヤ民族モルデガイ一人のために、自分たちはね、なんでモルデガイ浜に我慢して頭下げなかったのか、おかげで俺たちは殺されそうだってことで、ね、モルデガイ、もう集団リンチにあってもしょうがないようなそういう状況に一時あったんですけども、でもユダヤ民族全員がモルデガイの言う通りに断食して主に願い求めた。だからユダヤ民族は救われたんですね。本当に人ではなくただ主を見上げること、また神の民としてのプライドを持つこと、それが栄養が与えられ報いられることです、ね、神様ちょうど良い時に報いてくださいます。とかこの地上においてしっかりと主をより頼んで歩んでプライドを持って歩み、そして王のため宴会を設ける、このことを日々本当に心がけて、そしてこの地上において幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出てそれぞれの唇で祈りましょう。主はちょうど良い時に引き上げてくださいます。主は本当に主を恐れ敬う民をいつまでも低くして置かれることはありません。主に期待して信頼して主の御前に大胆に恵みの御座に近づいて折にかなった助けをいただくために、今御前に出て祈り求める時をしばし持ちたいと思います。今日もあなたがカスタムメイドの幸いと祝福の御言葉を人々に与えてくださったことを感謝いたします。イエスはあなたは誠に王です。私たちはあなたのために宴会を設けます。イエスどうぞあなたが入ってきてください。永遠の門を開け、栄光の門が入ってくるために開け、生徒たち一人一人の心の扉を開いてください。そして栄光の王が入ってくることができますように、あなたがどうか一人一人のうちに入ってきて共に食事をし共に交わり共に宴会に預かり、それも敵の目の前で宴会をあなたが設けてくださいますように。そしてモルデガイに栄養が与えられたように、主はあなたが一人一人に冠を、悲しみの代わりに冠をかぶらせ、賛美の街灯をまたせ、王の服を身にまとわせてください。王妃の衣装を身にまとって一生本当にあなたによって喜び楽しむ一人一人でありますように、一生あなたが導いてください。イエス様ですから、もしないイエス様しないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれてもしないでくれ 我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す種の植木と呼ばれよう。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う。それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが彼らのものとなる。主よ、恥に変えてあなたがあなたの民に2倍の祝福と喜びを与え、賛美の街灯を身につけさせ、また義の栄冠をかぶらせてください。ハマンは自分のために蓄えましたが、それは全部モルテガイのためになりました。主よ、どうぞあなたをけなす者、主の敵の民を、主よ恥を見させ、そして彼らの面前で、敵の面前で神の民の栄冠をかぶらせてください。飛ませてください。飛んだものとなり、主の祭司として建てられたものとしてふさわしく王冠をかぶらせ、義の衣をかぶらせてください。どうかあなたによって報いられますように。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に満ちます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。